네, 오이를 녹여주는 시원한 팥빙수처럼 한국어 공부에 갈증을 시원하게 풀어드리는 사랑해요 한국말 진코야크노 編集長こと武藤克洋です.
우리 애청자가 없는 사랑하는 얼음 없는 팥빙수 다시 없는 팥빙수입니다. 여러분 어서 들어오세요. 아시스탄트 나이미です.
하이 暑さを溶かしてくれる冷たいパッピンスのように韓国語勉強の乾きを気持ちよく潤す、サランヘヨハングマル、リスナーがいないサランハンは氷のないパッピンス、小豆のないパッピンスです。皆さん、ようこそお越しください。というふうに言いました。はい。パッピンスっていうのはパっていうのは小豆で、ピンスっていうのはかき氷なんですね。まあ、韓国人が大好きな夏のデザートですよね。 かき氷の上にたっぷりのあんこと果物、さらにその上にソフトクリームが渦高く乗っかっている、私も大好きな夏の欲望の塊ですね。欲望なんですか。そう、私から見るとね。はい、パッピンスの話をしました。ということで、このサランヒョハングマルも去年の末の開始から早いものでもう7ヶ月が過ぎたんですね。 ということで、今回8ヶ月目に突入する時期を契機にして、装いも新たに新フォーマットで登場することになりました。わー。<笑>ということで、これまでは、韓国に長く住んでいる私とあゆみちゃんの2人で韓国語とか韓国の文化に関して一方的に話してきたんですけど、それだとやっぱりリスナーの皆さんがどれだけ役に立ってるのかっていうのはわからないので、今回からは実際に韓国語がわからない韓国語学習初歩代表の
足をスタジオに招いて一緒に進行することにしました。ということで、バリ初歩代表のつんちゃんです。
つんです。<笑><笑>
はい、ようこそお越しくださいました。つんちゃんはすでに韓国で住み始めてるわけですけど、一度も韓国語を習ったことがないんですよね。
はい、
全くの初歩ということで、まあバリ初歩って言ったんですけど、韓国語ができなくて困ったことが多いでしょう。多いです。<笑><笑>
電話受け取っても何というかさっぱりわからないので、全部ねとか家とかで乗り切ったりとか。それは乗り切ってないよ。スーパーで買い物したいんだけど説明ができなくて追い払われたり、ひどい。悲しい経験ばかり。なるほどね。まあそういう立場なのになぜか韓国で生活してる。そこはすごいですよね。大学卒業してオーストラリアにワーホリで行ったんです。
ワホリっていうのはワーキングホリデーね。はい、そこで韓国人の友達がいっぱいできて、韓国もいいなと思って、とりあえず来ました。まあ海外で韓国人と親しくなるってケースは結構多いですからね。はい、ということでつんちゃんに私たちが韓国を教えていくという過程でリスナーの皆さんも一緒にうまくなっていくことができるという、まあつんちゃんは本当にこの1週間に1回だけこの 15分間しか韓国語を一切習わないということでね、すごい度胸ですよね。<笑>それで韓国に暮らしているというね。まあでもこれを聞いている方々はきっとみんな、つんちゃんに感謝すると思うんですよ。全国全世界に公開で皆さんのための標本になるわけですからね。
はい、
はい、ということですね。まあそれとともに、初歩でもちっとも恥ずかしくないんだっていうことを堂々と訴えていく代表だということですよ。もう韓国語できなくて、これまでその悔しい思いしたかもしれないけど、悔しくないんだと、日本語ができるんだからと。<笑>堂々と私はできないぞということを誇っていく。それがサランハン精神だということです。
はい、頑張ります。<笑><笑>
ということで、今日の勉強ですね。己半軍前。 はい、ということでフォーマット一新の第1回目ですけど、勉強の仕方も大きく変えます。まず毎回スキットがあるんですね。私とあゆみちゃんがあらかじめ録音したものなんですけども、それを実際の状況と同じように無茶苦茶というのは何も考えずに聞いて、そして、つんちゃんがそれを紙に書き取りしてもらおうと思うんですよ。あらかじめテキストは一切見ないで書き取りは、まあ適当にカタカナでもいいですから、まあリスナーの皆さんも可能なら一緒にね、同じように書き取りをしてみたらいいんじゃないかと思いますね。でまあそれを2、3回やってみて 100% 聞き取るようになろうという感じで進めていきたいと思います。しかもですね、スキットの内容を連続ドラム風にしたんですね。主人公はつぐみちゃんということで、つんちゃんなんですけど、このつぐみちゃんが韓国に初めて来て経験する内容を毎回少しずつ紹介していくと、いろいろ失敗もするし成功もする。だから聞いてる方々が毎週この放送を聞くことで、韓国に留学する疑似体験ができるという形になってます。
編集長だけじゃなくて作家ですね。<笑><笑>
1回目なのでちょっと簡単にヒントを言いますと、場所は飛行機の中ですね。はい、飛行機って何だか知ってますか、つんちゃん？
비행기.
아, 비행기. そうですね。 飛行は?
비행.
そうですね。 あとは 暮らす, 住むっていう 動詞なんだか 知ってますか?
살다.
そうですね。 살다じゃなくて 살다. そんなこと指摘しちゃダメだね。
はい。
堂々と。 はい。 ということで、 それではじゃあ 聞いてみましょう。 긴 비행이죠?
예, 그러네요.
한국에 사세요?
아니요, 살지는 않습니다. 한국에 사세요?
네, 그렇습니다.
하야이.
하이, 자, どうですか?
하야이.
하야이?
かけない.
뭔가 かけた?
何も.
何も かけない. はい, そうですね. じゃあ, もう一回 聞いてみましょう. 긴 비행이죠?
예, 그러네요.
한국에 사세요?
아니요, 살지는 않습니다. 한국에 사세요?
네, 그렇습니다. 하이. 자, 또.
응.
読み上げてみて.
기억しかない.
긴 비행이죠.
응.
예.
あ、でも、はい、そうですね。じゃあ、ゆっくりしたバージョンを聞いてみましょう。긴 비행이죠.
예, 그러네요.
한국에 사세요?
아니요, 살지는 않습니다. 한국에 사세요?
네, 그렇습니다. どうですか?
待って。はい。はい、じゃあ読んでみてください。 긴비행이죠? 예, 그러네요. 한국에 사세요? 아니요, 살지 않습니다. 한국에 사세요?
그치? 응? 何?
待って。自信持って。
最後わかんない。はい、そうですね。じゃあ、あゆみちゃん、一箇所だけちょっと違うところありますよね。はい、どこですか?あにょ、살지는않습니다。はい、そうですね。는が入ってたんですよ。てか、는っていうのは何だか知ってます?つんちゃん。
わ。
そうですね。だから、住んでは、いませんっていうふうに言ってたんですね。はい、じゃあ、私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で繰り返してみてください。じゃあ、リスナーの皆さんもつんちゃんが言うときに一緒に練習してみてくださいね。長い飛行ですね。
긴비행이죠。긴비행이죠。
はい、そうですね。
예、그러네요。예、그러네요。
韓国に住んでらっしゃるんですか?韓国에
사세요? 한국에 사세요?
いえ、住んではいません。
아니요, 살지는 않습니다. 아니요, 살지는 않습니다.
한국에 住んでらっしゃるんですか?
한국에 사세요?
한국에 사세요?
はい、そうです。
네, 그렇습니다.
네, 그렇습니다.
はい、ということですね。 つんちゃん結構できますね。
できますよ。
じゃあ、あゆみちゃん次は何ですか?
はい、単語と表現ですね。
はい。
길다。
はい、 길다。 長いですね。 リュールで終わる語感なので、これは連体形になると、金というふうになります。 長い飛行機。 あ、違う、違う。長い飛行機でしょうって。設計者たちの話みたいな、そういうことじゃないんだけど。 はい、長い飛行ですね。 ですね。 はい。
비행。
はい、飛行ですね。
예。 네。
はい、実はね、今回返事が2種類出てきたわけですよ。 1回目がイエで言って、2回目がネーで言いました。 これは両方とも敬意を表すべき相手に対する返事なんですけど、実はこれは質問がね、ちょっと前に来てたんですよ。ちょっと読んでみますね。韓国にお住まいのともちゃん21さんからです。韓国語でイエスと答えるときに、イエーとネーがありますが、細かい違いは何でしょうか?辞書にはどちらとも肯定の意味で、目上の人に答える言葉、はい、えーというふうに出てますし、韓国人に聞いてもわからないと言われてしまいます。私は韓国に暮らしてずっとイエーを使ってきましたが、ある日ネーというのを真似て使ってみた ところ、イエーはなんか命令に従うって感じで嫌だったんですが、ネーに変えてからは、はい、OKですっていう感じで気が楽になりました。武藤さん、あゆみちゃん、どんなもんですかね?<笑>はい。ということですね。これはね、実際のところはですね、昔から伝統的に使われてたのがイエーで、最近標準語に加わったのがネーだってことですよ。標準語規定第18項を見ると、複数標準語としてイエーとネーが両方とも はいということになってるんですけど、1988年まではイェーだけだったんですね、これがね、うん、ねーというのは一応ソウル方言というふうにされてたんですけど、まあ、実際特にソウルでねーの方が圧倒的に多く使われるということになったので、両方とも標準語に認めようということになったわけです。それでまあニュアンス的にはねーの方が新しい言葉って感じがするので、 OK って感じがするっていうのは多分そういうことだと思うんですけど、意味的には両方全く変わらないです。だからどちらを使っても構わないということは分かっておいていいと思いますね。
はい、
はい、じゃあ続いて
ね、
はい、語尾のねですね、こちら返事じゃなくてね、これはなんとかねっていうふうにねだけで使うと、目上が目下に使う親しみの語尾なんですよ。これ結構あの時代劇でよく出てくるでしょ、さねとすごへんねとか、
うんうん、
例えば孫独四庵でキム・ユシンがアイチョンナンになんとかねとか言うんですって
分かんない、
あ知らないの時代劇でよく出てくる、日本語のねだと思うとおかしいんだよ、なんとかねだけどこれは実際には日本語のねとイコールじゃなくて、目上の人が目下の人に使う言葉なんです本来はね。でそれが普通にヨガ丁寧語がつくことで、目上の人に対してもあるいは対等の関係でも言えるわけですけど、日本語の場合だったら一番最後にそうですねというふうにつけるんだけど、韓国語はねが先についてそこにですのヨがついて順番が違いますよね。はい、
クロネよ、
はい、今説明しましたね、そうですね、はい、
クロスミダ、
はい、これは堅苦しい感じのそうですですね。クロッタっていうのが黒肌の略で、黒だと同じ意味だと言っていいんですけども、そうですでした。じゃあ対話練習ですね、リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあまずあゆみちゃんから。
긴비행이죠
예그러네요
한국에사세요
아니요살지는않습니다한국에사세요
네그렇습니다
はい、じゃあ交代してツンちゃんから。
긴비행이죠
예그러네요
한국에사세요
아니요살지는않습니다한국에사세요
네그렇습니다
はい、じゃあ次は何ですか。
文系練習ですね。
はい、語学は聞いて真似するっていうのがポイントなわけですけど、まあ、今日出た表現を繰り返し真似するというか口に馴染ませるということで、実際状況でね、不意の機会にピョンと出てくるということになるわけですね。皆さん方も自分でいろんな単語を入れて練習してみてください。最初の表現はどこどこに住んでいますですね。じゃああゆみちゃん表現を教えてください。
한국에사세요일본에사세요미국에사세요영국에사세요호주에사세요。
はい、미국は日本では米国というふうに言いますけど、韓国では美しい国と書いてアメリカの意味なんですね。アメリカです。それからヨング、これは英国、イギリスですね。それからホジュ、豪州というふうに言うようにオーストラリアのことなわけですよ。はい、じゃあ続いて、いえ何々してはいません。
아니요살지는않습니다아니요먹지는않습니다아니요만나지는않습니다아니요힘들지는않습니다。
はい、먹다っていうのは食べる、マンナダ、これは会うだけど付き合うという意味でも使いますから、まあ、付き合っていませんという意味かもしれないですよね。ヒンデルダーは大変だですね、はい、大変ではありませんと。それでは練習してみましょう。皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。じゃああゆみちゃんお願いします。
한국한국에사세요
일본
일본에사세요
미국
미국에사세요
영국
영국에사세요
호주
호주에사세요。
はい、ということですね。じゃあ続いて。
살다。
아니요살지는않습니다。
먹다。
아니요먹지는않습니다。
만나다。
아니요만나지는않습니다。
힘들다。
아니요힘들지는않습니다。
はい、ということですね。今ちょっと見てやっちゃってるけど、本来は見ないでね、あゆみちゃんの言葉だけ聞いて、そこで文章を作って話すっていう感じなんですね。はい、ということで、まあ、これから徐々にこういう風に練習していきましょう。はい、それでは新しいコーナーですね。ムンポベシガン。ムンポベシガン。今日からいよいよ韓国語の文法も勉強してしまおうと思いますね。これまではコミュニケーション中心に勉強しようってやったわけですけど、そのポイントは変わってないわけですけれども、理性的に文法も知っておくということは必要だってことになりますね。まあだけど、文法用語を中心に理論で学んでしまうと、文字浮き現象が起こって話せなくなっちゃうわけですね。だから、さっきの文系練習と同じように、繰り返しの形で慣れていくという形にしていきたいと思います。で、まずですね、韓国の文法で知ってるべきなのは、とりあえず、動詞形容詞という用言の活用なんですね。 ね、それが3種類の形があって、第1語気、第2語気、第3語気って言うんですよ。語尾によって語感と語尾のつながり方が3種類形があるってことになるんですよね。じゃあ今日は一番優しい第1語気というんですけれども、それを学んでみます。これはもうそのまま語感と語尾をくっつけるって変化しないパターンですね。語感っていうのは動詞形容詞から最後のたを取った部分ですね。さっきのキルダだったらキルまでが語感なわけですけど、その語感をそのままつける語尾なわけですね。代表的なものとしては今日やった何々ちあなよ、何々ちあんすみだ、否定の意味を表す、何々ではありませんって言葉ですね。それから同じちとよがついた強調の意味で何々でしょうっていう感じの言葉になるわけですけど、ちょうっていうことですね。それから最後にこうですね。これは何々して何々てっていうことですね。はい、じゃあやってみましょう。まずは行くですね。かだです。じゃあすんちゃんが答えてね。はい、行きません。
かじやなよ。
はい、行くでしょう。
かじょう。
はい、行って
かご。
かごですね。そして次に見る、ぽだですね。はい、じゃあ見ません。
ぽじやなよ。
はい、見るでしょう。
ぽじょう。
はい、見て
ぽご。
はい、じゃあなるですね。てだですね。なりません。
てじやなよ。
はい、なるでしょ。
てじょう。
はい、なって
てご。
はい、そして今度はパッチムがある場合ですね。動詞の語感にパッチムがついている場合ですね。食べる、もったです。食べません。
もっちあなよ。
はい、じゃあ食べるでしょ。
もっちょ。
はい、食べて
もっこ、
はい、で見ないでやんなきゃだね、つんちゃんね。だこの表現はあっちゃダメなの、本当は去ります。はい、じゃあパッチムがついている場合、これはね、同じっていう形容詞で買ったっていうのがありますね。じゃあ同じではありません。
買っちゃない。
はい、同じでしょう。
買っちょう。
はい、同じで
買っこう。
はい、ということですね。これは何々みたいだっていう意味にもなるんですよね。はい、こういう感じで動詞がパッと出てきた時に何々ではありません、何々でしょう、何々てっていうのを出てくるようにしとくと、普段の習慣で実際の現場で出てくるという形になるんですよね。ちょっとじゃあ行きますよ、例えばジュダっていうのありますね。与える。はい、じゃああげません。
주지않아요。
はい、あげるでしょう。
주죠。
はい、あげて
주고。
はい、ということですね。じゃあ行くをやったから来るね、オーダーですね。来ません。
오지않아요。
待ってる。오지않아요。오지않아요ね。はい、はい、来るでしょ
う。오죠。
はい、来て
오고。
오고ね、そんな笑わないでということで、じゃあもう楽しいね、つんちゃんね、今日はね、楽しい放送になりました。はい、じゃあ放送の感想をお願いします。
うん、聞き取りが難しかったです。
そうだね、
早いです。
うん、まあでもね、実際にあれを早く話したわけじゃないじゃない、うん、まあ、本当だったらもうちょっと早いということを肝に銘じて頑張っていきましょうということで、じゃあ3人でいきましょう。それでは以上で終わります。またお会いしましょう。さらにへよー。